ちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、今すぐ自分を大切にする方法というお話です。自分を大切にするだけでいいことってたくさんあるんですよ。惨めだなとか、情けないなとか、どうすればもっともっと自分は良くなるんだろうっていう、何かをしなければいけないっていう束縛とか魔法から逃げることができるんですよね。でもちろん何かをする、チャレンジをする、何かを学んでみる、何か自分がやったことないことを歩み始めるっていうポジティブな前進っていうのは大事だと思います。でもですよ、もう心がボロボロだったり、エネルギーが不足していたり、力がなかったり、どうしたらいいかわからないという迷子さんにとっては、どう粘ればいいんだろうっていうような方もいらっしゃると思うんですよね。そんな時にこそ自分を大切にするということはやっていただきたいなと思っております。でこの自分を大切にするっていうのは頭で分かっていても、じゃあ具体的に何をすればいいのかっていうことなので、結論からお伝えさせていただきたいと思います。今すぐ自分を大切にする方法はですね、自分を褒める、許す、認める、この3つかなと思っております。とその前にですね、1点だけお知らせをさせてください。9月30日金曜日の朝10時からは、各瞑想体験ということで、ジャーナリング、そしてマインドフルネスの特別無料体験をご用意させていただいております。メインは桂先生にお任せしております。でジャーナリングっていうのやったことありますかね。これぜひともですね、やったことない人は一度でいいのでやっていただきたいなって思っています。もう私たちってずっといつも何かしら考えたり迷ったりしているんですよね。でぼーっとしている時があれば、なんか忘れてないかなって不安になったり、漠然とした未来への不安が募り始めて、やばいやばい、なんかしなきゃなんかしなきゃって焦って何か行動しようとしたり、自分の行いに対して、振り返って、これめっちゃ大事なんですけどね、ああでもなかったのかな、こうでもなかったのかな、どうすればよかったのかなってずっと考え込んでしまったりっていう風に、幸せになりたいのにどうすればいいかわからない時、そんな時って心がとっても不安定になるんですよね。でそんな時にジャーナリングで使っていただけたらなと思っております。でジャーナリングだけでなくて、マインドフルネスっていうのは、心も体もせわしない、そして物理的拘束、時間的拘束もずっと続いている私たち現代人にとっては必要なものかなって思ってます。私たちはですね、空白っていうもの、余白っていうものがあると、どうしてもそれを埋めようとしちゃうんですよ。今日一日暇になっちゃった、フリーになっちゃった、何すればいいんだろう、何しても OK だよねってなっても、何かしら予定入れようとするじゃないですか。これまでやりたかったあれをしよう、溜め込んでたアメトーク見ようみたいなそんなこともあるかもしれないですよね。そうやって私たちはずっと予定を入れ続けたりしてしまうので、暇だなとか、誰かのために何かをやってみようっていう余力が生まれづらかったりします。でマインドフルネスっていう時間はですね、私の中でリセット、自分に戻ってくるその瞬間かなとも思っています。自分に戻る機会って余裕がないとできないんですよ。余裕ってどこから生まれてくるかっていうと、自分が選ぶところから始まるって思ってます。今日今だけは、この5分間だけは自分のためだけの時間にしようであったり、家族がみんな寝てしまった、じゃあここから10分間だけはヨガニドラを味わおうとか、マインドフルネスを楽しもうとか、自分と向き合う時間だけに自分に使ってあげようっていう風に、自分で選ぶことから始まるって思ってます。でそのマインドフルネスっていうもの、できれば習慣的に入ってくると、私たちは体っていうのも疲れづらくなります。それは心が元気になるからなんですね。元気というか、心がリセットされる、しっかりと自分と向かい合う時間が作りやすくなったり、ごちゃごちゃしていた頭の中が整理整頓されて、あ、これ考えても仕方がないよね、私は今できることを考えていこうっていう風に、自分の心と考えるっていうことが結びつきやすかったりして、行動もやりやすくなっていくんですね。そんな風にマインドフルネスのメリットたくさんあります。たくさんあるからこそ、ぜひとも普段使いしていただきたいなと思っております。詳細はですね、ヨガの日のホームページにも載っておりますので、 Google やサファリでヨガの日とカタカナ4文字で検索していただけますと幸いです。お会いできるの楽しみにしております。ということで本題に行きましょう。今すぐ自分を大切にする方法ということです。で結論、 何をすればいいかっていうと、褒める、許す、認めるなんですね。自分を褒める、自分を許す、自分を認める、この3つだけで今すぐ誰でも自分を大切にできるなって思っているんですよ。で、自分のことを褒めてますか？で、この褒めるっていうことって、何かをしたら褒めた方がいいよねとか、何かができたら自分にご褒美あげた方がいいよねって思ってる方多いと思うんですけど、実はですね、何もない日おめでとうなんですよ。何もない日よかったねなんですよ。っていうのも、平穏無事で今日も一日安全に生きることができた、自分が自分らしく生きることができた、何かゲットするとか、何か爪痕を残すとか、何か誰かに貢献するとか、そういうなんていうか、かっこいい一日じゃなくても全然よくって、それでも自分がありがたいことに自分を全うする一日ができた、何もないじゃ何もないけれども、それでもすごいじゃないか、自分生きれてよかったね、おめでとうっていう感じなんですよ。実は何にもなくていいんですよ。で、特にですね、褒めるタイミングって大事だと思ってます。で、具体的に言うと、例えばイライラした、めっちゃイライラした、おいこらって何か言いたくなる、でもそこを言わなかったおいこらとかね、めっちゃ口悪くてごめんなさいねなんですけども、例えば職場のチームメイトがもう毎日毎日遅刻してやってくると、チームの士気も下がり始めたと、チームワークがあまりうまくいってない、もうちょっといい加減にしてよみたいな時って多分怒りたくなるんですよね。でも怒りたい、この感情そのままぶつけてやりたいと思うけれども、大人らしく冷静に相手が行動できるような言葉を伝えてあげる、そっちの方が効き目ありますもんね。そういう感じ、怒りっていう感情ってすぐぶつけたくはなっていくんですけど、そこを自分でまあ一息ついて、相手がどう行動できるかっていうことを考えて促す、これめっちゃすごくないですか？神業だと思ってますこの神業ができたとしても、誰かに何かを伝えるとか、まあ、相手によっては厳しいなって思われたり、自分のことをちょっと嫌な目で見るかもしれないですよね。でもそれができた時、自分のことを褒めてあげてもいいと思っています。あとはですね、自分も余裕がないけど周りの人を気遣えた時、これも褒めてあげていいと思います。めっちゃすごいことです。こちらも神業でございます例えば、あの、今日も私も仕事が終わらない、やだなやだな、バタバタバタバタって駆け巡っているような一日だったとしても、困ってる人がいたら、大丈夫ですかって声かけたりとか、何かあったんですかって話を聞くだけのフレーズを投げかけてみる、それだけでですね、救われる人も中にはいるんですよね。気にかけてくれた、私一人じゃなかった、よし頑張ろうって思ってくれる人もいるわけで、自分の一言で誰かがもしかしたら救われるかもしれない、これすっごい一言なんですよ。そして他にも、自分が先にギブをする、しかも見返りも関係なくっていうこと、これも褒めた方がいいですね。例えば、二度と会うことがないだろうなって思う見知らぬ通りすがりの人、この人たちが困っていそうであれば、どうかされましたか、お手伝い必要ですかって声かける、それだけでもめちゃくちゃすごくないですか。今のは自分の時間をギブするっていうやり方ではあるんですけども、でもそれをしたからって言ってお金をもらえるわけでもなくって、ありがとうがもらえるだけなんですよね。そうやって先に自分が何か声をかけて、自分が先に何かを差し出す、これって褒めた方がいいことなんですよ。先にギブをするってたくさんあるんですよね。先に友達に声をかけるとか、何かお誘いするとかも自分がギブをするっていう一つになると思います。誘われたらなんだかんだ嬉しいですよねであとはプレゼントとかも先に自分が送っちゃう、相手が喜びそうな情報も先に自分が送っちゃう、そんな感じですよね。自分が先に何かをする、おせっかいに取られる場合もありますので、人とか時とかケースにはよります、よるんですが、自分が先に差し出す、しかも見返りも関係なく、これって誰かにめちゃくちゃ褒められることってもしかしたらないかもしれないです。今例を挙げたものって、誰かから称賛されることとか表彰されることってほとんどないんですよ。会社の表彰とかって大体まあ成績とか、何か大きなプロジェクトが成功した時とか、みんなの前で名前呼ばれてすごいじゃないかって大きな拍手もらうことはあるかもしれないんですけど、誰よりもみんなのこと気にかけたとか、誰よりも先に自分がギブしていることとか、 そういうポイントって称賛されないんですよ。ただただ優しい人、ただただいい人で終わっていることの方が多いです。でもそれこそが人間としての幸福度が高まっていくことなんですよね。だからこそ続けた方が、私は生きるっていうことに関してはした方がいいと思ってるんですよね。やめない方がいいと思うんですよね。だからこそ継続をするために自分を褒めてあげてください。そして今すぐ自分を大切にすることの一つは許すっていうことなんですね。これは自分のことを許してあげるのもそうですし、相手を許すっていうこと、これも大切ですね。許すっていうのは語源としては緩ますとか緩めるっていうのと同じです。相手を許すと力がふーって抜けてくんですよ。嫌だなとか腹が立つなとか、もうなんで私にばっかりとか、なんで私ばっかりこんな目に遭わなきゃいけないのとか、なんであの人はこうなのに私はこうなんだとか、腹立つなっていうことあるかもしれないんですけど、相手を許すって言い始めた瞬間、体どんどん力抜けていきます。緊張がほぐれていくと、自分の体を大切にするっていうことと直結していくわけなんですよね。そして自分のことも許してあげる、大事だと思います。自分の中から邪悪な感情、たまに、まあ、たまにじゃない場合もあると思うんですけど、湧き出ることってありません？くっそ腹立つとか、もうイライラするなとか、いろんな、もう自分から湧き出てほしくない感情ってあると思うんですよね。でもそれが湧き出ても、まあ、私も一人の人間だからなっていう風に、湧いてきた感情を止めることはできないよね。ただ相手にぶつけなかったらいいよねっていう風に許してあげる、それも大事かなと思います。でそして認める。さっきの話の続きではあるけれども、どんな自分も自分なんですよ。特に感情っていうもの、これは本心から湧き出ることがあるので、嘘つかない方が楽なんですよね。私今の嫌だって思ったなって思ったら、遠回しでもいいし、自分で口にして伝えることができないのであれば LINE チャットでもいいわけで、お手紙でもいいわけで、何でもいいわけで、なんとなくでいいから相手にどうにかして伝える努力をする。その積み重ねが自分から湧き出た本心、本音っていう感情を認めることだと思っています。コミュニケーションで難しいですよね。思っていても伝わんないんですよねこれは本当あるなと思うんですよ。自分がただただ、いや相手のことを気にかけてんだけどねとか、あの人大丈夫かなって心では思ってんだけどねって思っても、それを口にしないと相手は全く気づいてくれないですよね。これ私もよく自分でやってしまってるミスです。特に家族に対して、近い存在に対して、思ってるよっていうだけじゃ伝わってないなって本当に思います。悪いって思ってるよっていうことも、私反省してますとか、悪いって思ってますっていうことも口にしないと伝わらないんですよね。感情ってそういうものです。感情を抱いたものを相手に届けるために言葉っていうものがあります。この言葉っていうものが上手に使えるようになっていくと、どんな自分の感情も認めて上手に、まあ、調理する感じ、こんな風にして伝えようかな、こんな美味しくして相手に届けようかな、これちょっとめちゃくちゃめんどくさい感情だから、ちょっと加工して相手に届けようかなとか、そんな風に相手に受け渡すことができます。だからこそ自分の中から湧き上がる感情って、見て見ぬふりしちゃもったいないんですよ。違和感とか特に無視しちゃもったいないんですよ。なんかおかしいなってなると、何かしらの理由があるんですよ。私この仕事をやってていいのかなっていう不安であれば、きっとその違和感はどこかしらにあります。あ、私やりたいことじゃない気がするとか、こんなことを学びたくて今の仕事ついてるのに全然違う仕事ばっかりしているとか、人間関係を充実させたくて今のコミュニティにいるのに、なんだか人間関係でずっと悩んでる気がするとかね、いろんな理由があるわけなので、違和感は無視しないように、そしてそこで湧き上がる感情も潰さないように、見て見ぬふりしないように、しまい込んでしまわないように、自分で丁寧に扱っていただいて、自分のことを認めていただきたいなと思っております。何にもない日、本当におめでとうなんですよ。そして何にもない日、自分が爪痕残せなくても、何事もなく平穏無事に終わったっていう一日はですね、誰かの力があるはずなんですよ。自分が努力したかもしれない、周りの人が努力してくれたかもしれない、サポートしてくれたかもしれない。だからこそ何にもない日はおめでとうであって、何にもない日こそがありがとうなのかなーなんて最近よく思っています。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。